もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたし
こ
ま
ちら
す。
こそお願いいたします。
はい、それではまず最初に今日はどのようなご相談か簡単に教えていただいていいですか？
はい、長男の、
はい、
に対する接し方
はい、
に非常に困っておりまして。
長男さんへの接し方です
は
ね。
い。
はい、では詳しくお伺いする前にまずはお年を教えてください。
はい。私は48歳です。
48歳。
はい。
奥様は？
46歳です。
46歳。お子さんは何人いらっしゃるんですか？
長男が22歳。
22歳。はい。
次男が、19歳。
19歳。
で、三男が17歳です。
17歳。
はい。
じゃあ今5人で住んでらっしゃるんですか？
いえ、長男が、大学に進学してまして、
はい。
アパートで暮らしてま
あ、
す。
一人暮らしされている。それで、あなた様とお母さんも、お二人ともお仕事されてらっしゃって、
はい、そうです。
で、長男さんの大学生活をサポートされてるってことですね。
はい、そうですね。
はい。で、今日お尋ねいただいているのは、長男さんとの接し方。
はい。
どんなことでしょうか？
大学5回生でして、
今ね、はい。
はい、要は留年してるんですけれど
はい。
も、大学に進学したその動機というか、目標が、
はい。
学校の先生になることという目標を掲げて、推薦入学で進学したんですが、ちょうど1年余り前に、教員免許を取るにあたって、教育実習っていうものは必須だと思うんですが、実習に実は行けないんだと。
いけない。
はい。実習を受けるまでに、取得しておかなければならない必修科目の単位を複数取得できてなくて、本人曰く、卒業までに取ればいいと思っていたと。で、大変申し訳ないんだが、自分はその教員になることを目標に大学に進学したので、1年留年させてほしいという話が1年余り前にありまして、現在に至ってるんですが、実は1ヶ月半ほど前に、大学の教務課から、封書が届きまして、単位取得の芳しくない学生に対して、教務課の方から指導するための面談のアナウンスを何度かしたんだけれども、本人からのレスポンスがないということについては、オンラインで三者面談の手続きを取ってくださいっていう封書が来まして、で、慌てて本人に LINE と電話で連絡をするんですが、LINE は既読にならないし、電話は取らない。仕方なく、本人にアポイントが取れない状況で、とりあえず本人のアパートに向かいました。
行ったんですね。はい。
ドアベルを鳴らすと多分イルス使われると思ったので、先にドアのポストを開けて、まず気配がするかどうかの確認を先にしたところ、電気がついてたので、とりあえずいることは分かりましたので、ドアベルを押しました。そうすると電気が消えました。そこからもう息を潜めて、呼びかけにも応じないし、電話にも出ないし、籠城されてしまいまして、実はこの長男が、保育園の時に、当時でいうアスペルガー、今でいう ASD の嫌いがあるねっていうことでご指摘をいただいて、それから、高校卒業に至るまで、要所要所でそのかかりつけの先生のアドバイスをいただきながら、なんとか学生生活をやってきたんですが、ここへ来て、そういった状況になりまして、結果的になんとかドアを開けてもらって、部屋の中に入って、今後のことを話し合う場が持て、進捗状況を、週に1回必ずその親の方に、用があってもなくても、そっちからとにかく連絡してきてねっていう、形を、約束を取り付けてたんですが、一度も連絡が来ず、
ない。そうですか。
どうしたいんだいっていうことを
どう
まし ず
たい。
最初に来ま
そう
した。
ね。どうしたいって言ってました？
学校の先生になりたいと思って大学に進学したんだけど、 で、その夢も今でも持ち続けてはいるんだけど、うん、実は他にもっとやり命をかけてやりたいことができたっていう言い方なんです、
うんうん、何なんだろうそれ。
声優になりたいそうです。
あ、声優ね、はいはいはい、
はい、で、すでにバイト代を使ってスクールに通いつつ、うん、まあ、本人は曰く一応事務所にも所属してるそうです。
ほう、
声優さんで食えるかどうかなんて分かんないよねって、
はい、
学生じゃなくなったら仕送りはしないよって、
うん、
それについては自分の生活の糧っていうことをどういうふうに考えてるんだいっていう質問をしましたところ、
うんうん、
正直現実として捉えてない節があるんですよね、
はい、
で、うん、言ったのが26歳までにものにならなければこの夢はすっぱり諦めるって言うんですけど、うんうん、例えばこういう形の、期限付きの任用でこういう就労形態の募集が始まってるから、
うん、
こういったところでだから26歳になるまでですから3年ですね、
はい、
ちょうどその組織が3年の雇用契約だったので、うん、ここに行って、
うん、
でその間にその夢を叶えられる目処をつけて、
うん、
3年の任期満了を持って大手を振って、
うん、
その自分の夢の世界に進んでいくのか、
うん、
こういう選択肢父さん調べてくれてたんだとかってこう危機として話するような状況で、
うん、
とりあえずその大学を出てから先のことはこうやってある程度道筋が見えてきたから、
うん、
面談に際しては大学をどう卒業するかっていう話しようねって言って笑って別れたんですよ、
うん、で 三者面談になりました。
なりました、
はい、
で何かこお困りのことあるんじゃないですかっていうふうに質問を振ってくださったので、
はい、
本人にあの話していいかって言ったらいいよって言ってくれたので、
うん、
実はその ASD の特性があって、
うん、
特定の分野のやっぱりその講義で単位を取得することが本人にとっては非常に厳しい状況にあるっていうことの説明をさせてもらいました、
うん、
そうしましたら大学の方から、
うん、
今はそういうのがサポートできる体制が整っていますので、
うん、
教務の担当に申し出ていただいて今後のことを相談してくださいっていう形で、
はい、
今年度で卒業できると思うので、
うんうん、
頑張ってくださいねっていう言葉添えていただいて、
うん、
面談が終了した、しました、
はいはい、
話だけすると、
うん、
すごく本当に演説できるぐらい、
うん、
まともなこと言うんですよ、
うん、
だけど
弁も立つんでしょうね、
自分がやばくなると、
うん、
かなりこもっちゃうんです。
そうですか、
だからどう接していいのか、
うんうん、それで今日のご相談ということですね。
そうなんです。
わかりました、では先生にお聞きしてみましょう、今日お答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそ。こう父親の愛情っていうものはね、
はい、
あの十分伝わってると思う、この長男にはね。
そうなんでしょうか、うんうん、
あのこれはねもう間違いなく伝わってます。そこはね本当にあの安心してほしいと思うんだけれども、
はい、
私ね父親って役目があると思うんですよ、
はい、
父親ってね待てるから父親だと思うんですよ。
あ、
うん、でね私今聞いてるとものすごくあのパパの愛はすごく伝わってくるんだけど気が短い。あのね、この場合はこう、あの場合はこうじゃないかなあ、どうだっていうふうにね、
うん、
全部だって先に先に先に先回りして提案してるわけ、パパがいつも、
うん、
でこういう個性の強い子っていうのは、
うん、
こう先回りして提案されると混乱するんですよ。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
そうなので
、はい、
私は待ってほしいと思う。パパにはメールが既読にならないとか、
はい、
電話かけても電話に出ないとか、これってね、はい、やっぱ嘘つきたくないんですよ。気まずい思いをさせたくないのね、はい、親にね、
はい、
だから出ないし電話にも出ないし、はい、既読にもしないわけですよ。言い訳できないから自分に まだねセリフがね溜まってきてないから、親と向き合った時に喋れないわけですよ。だからちょっと待てっていう合図なのね、これね、
うん、
それでね、クーンにどうするんだって、だってパパみんなそういうこと言うじゃない。
言いますね。
あのね、声優になりたいってこんなの食わないの覚悟ですよ。本当になりたいんだったら、アルバイトのお金も自分で貯めてだよ。自分でつぎ込んでですよ、はい。そういうところまでやってるっていうのはね、もう食えなくていいんですよ。あのね、食えなかった時には、今のアパートなんかもうすぐ引き払うんですよ、本人がね。それ全部先回りして先回りしてね、まるで母親のようにね、本当にきめ細かく、なんて優しいパパかと思うんですけど、いや本当本当素晴らしいと思う。そういうのってね、子供には全部伝わってますから、あ、お父さんそんなことまで調べてくれたのねまで言わせてるわけじゃないですか。父親がしかできないことっていうのはそれじゃないんですよ、はい、そっちから連絡しろって言ったらね、3年待ってやって、いやいや笑ってるけど、そのくらいの気持ちっていうかね、はい、そのくらいの気持ちになれるのが父親だと思うの。あのね、本当に困ったらこの子言ってくるよね。例えばですよ、
はい、
もう1年やらせてくれとかね、
はい、
うん、卒業できたからこういう風にするって。だからね、あの、はい、いろんな提案はもうし尽くしたわけですよ、はい、で約束としてね、そっちから連絡してくるねっていうことを決めたんだから、
うん、
ちょっと辛いと思いますけど待とうよ。私は待ってほしい。せめてね、
うん、
いいですか、せめて3ヶ月待ってください、はい、今後この後ですよ。そしたら必ず向こうから言ってきます、はい、だって我慢できないもん、この甘ったれお坊ちゃん。
甘ったれですね、
うん、この甘ったれお坊ちゃんはね、パパの声を聞かないでね、我慢できません。パパがメールを送り続けて既読にしない、安心してるからですよ。じゃんじゃん電話が鳴って出ない、これは安心してるからですよね。で来てどんどんとやって電気を消す、安心してるからですよ。パパが何にも言わなかったらね、もう本当に向こうから何か言ってくるんだから、じっと待ってやろうよ。そっちから連絡するって約束したんだもん、約束守ろうよ。パパは今までできることは全部あなたはしました。そしてそれは間違ってなかった、正しいことだったと思う。そういうストックがある上でのことですよ。
はい、先生ごめんなさい、実は家内がかなり参ってまして、
あのね、安心させなきゃダメよ、うん、それこそね夫の役目ですよ。お前心配する必要ないって、俺に任せろって、いやいいじゃない。それ多分言えてないんですよ、 あなたは。
腑に落ちました。あ、すごくすっきりしました。
そうそうそうそう、
頑張ってみます。
はい、頑張って。
はい、ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。少しヒント、すっきりしましたか、よかったです、はい。まあ、先生のおっしゃる通り、少し様子をね、ドンと構えてみていただきたいと思いますが、
はい、
精神面の変化ですとか生活面での変化が著しい場合はですね、大体ね、はい、この20代前半ぐらいって大きく変化することが起こる可能性がある時期なんですよね、
はい、
それはもう精神科に行かなきゃいけないっていうような感じのこともなきにしもあらずです。数パーセントですけど、その時は、はい、早めに見つけてあげた方がいいと思うので、まあ、待ちつつ様子は観察してあげていただきたいなと思いました。
はい、ありがとうございます、はい、
ではでは、そういうことで失礼いたします。
どうもお世話になりました、はい、ありがとうございました。
失礼いたします、
はい、失礼いたします、ありがとうございます。